聖書を朗読したいと思います。今朝与えられた箇所は使徒の働き14章19節から28節お読みしたいと思います。ところがアンティオキアとイコニオンからユダヤ人たちがやってきて群衆を抱き込みパウロを石打ちにした。彼らはパウロが死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがパウロを囲んでいると彼は立ち上がって町に入っていった。そして翌日バルナバと共にデルベに向かった。二人はこの町で福音を述べ伝え多くの人々を弟子としてからリステラ、イコニオン、アンティオキアへと引き返して弟子たちの心を強め信仰にしっかりとどまるように進めて私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと語った。また彼らのために教会ごとに長老たちを選び断食して祈った後彼らをその信じている主に委ねた。二人はピシディアを通ってパンフリアに着きペルゲで御言葉を語ってからアタリアに下りそこから船出してアンティオキアに帰った。そこは二人が今回成し終えた働きのために神の恵みに委ねられて送り出されたところであった。そこに着くと彼らは教会の人々を集め神が自分たちと共に行われたすべてのことと異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告した。そして二人はしばらくの間弟子たちと共に過ごした。それでは角島先生に説教をしていただきます。説教題は苦しみは喜びの種。
主の御名を賛美いたします。少し、ライブ配信のことで、バタバタしてしまいましたこと、申し訳ありません。それでは御言葉に思いを馳せたいと思います。使徒の働きは、パウロたちによる第一次伝道旅行の最後の記録になりました。13章の2節3節で聖霊がさあ私のためにバルナバとサウロを聖別して私が召した働きにつかせなさいと言われた。そこで彼らは断食して祈り二人の上に手を置いてから送り出したとある通り第一次伝道旅行へと旅立ちました。出発はシリアのアンティオキア教会そして、さらに、港町のセレウキアに移動しそこから出港しキプロス島に渡って二世預言者に会いそして地方総督セルギウス・パウルスの入信その上で キプロス島を巡り終えるとそのように キプロス島を巡り終えるとパポスキプロス島の、西の西南ですね、西南方向にパポスという港町がありますけれどもそこから船出をしてトルコ半島の、南岸中央部付近のペルゲに渡りそこからピシディアのアンティオキアに行きユダヤ人とそれから異邦人に神の言葉を語りユダヤ人も異邦人も彼らから聞く神の言葉喜びの知らせに喜び もっと話を聞きたいと要望しました。しかし、伝統的なユダヤ人からは迫害を受けて追い出されてしまいました。それでパウロとバルナバはイコニオンに行きましたが、やはりユダヤ人からの迫害を受けました。できる限り長く滞在し、神様の言葉を語り続けましたが、迫害はさらに激しさを増して、石打ちの刑を執行しようとしていることが分かったので、リカオニアの町であるリステラとデルベとその付近で神様の言葉を語り続けることにしました。そのリステラで生まれつき足が不自由な男性が神の言葉を聞き、そしてパウロは癒されるにふさわしい信仰があると見て癒しを宣言すると、彼は飛び上がり歩き出したのです。その光景を目の当たりにした市民が、これは14章の11節、人々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったと言って、パウロとバルナバを神として祭り上げようとしたので、14章の14節から17節のように必死になって説得したので、かろうじてやめさせることができたのです。今日の箇所は、その続きということになります。第一次伝道旅行のこれが、終わりの箇所になってまいります。誕生したばかりのキリスト教会が神の言葉を語って神からの良き知らせを伝え続けてきた記録の最後もですね、この第一次伝道旅行の最後も、今生きる私たちへの神様からのメッセージが込められています。その神の語りかけを心に受けるように読み進めてまいりたいと思います。それでは使徒の働き14章の19節から。ところがアンティオキアとイコニオンからユダヤ人たちがやってきて、群衆を抱き込みパウロを石打ちにした。彼らはパウロが死んだものと思って町の外に引きずり出した。無論アンティオキアとイコニオンとはピシディアのアンティオキアとイコニオンのことで、ピシディアのアンティオキアの中でパウロとバルナバに妬みに燃えたユダヤ人がいて、この13章の45節にあったようにですね、13章の45節に妬みに燃えという、そういうユダヤ人が、この今日の14章のところでもですね、まあ、追いかけてくるかのようにですね、来まして、それでこのような状況になっていくわけです。妬みに燃えたユダヤ人が二人に対して猛然と迫害をしてきたのであります。そのように完全に神からの良き知らせ、福音を拒絶するなら、その責任はあなた方自身にあると宣言して、パウルとバルナバはピシディアのアンティオキアを離れてイコニオンに来たのです。ところがそのイコニオンでも同じことが起こったわけであります。でそれは、2人が話をすると、ユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信じた。これ14章の1節です。という素晴らしいことと、それから 14章2節、信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちを扇動して兄弟たちに対して悪意を抱かせ、イコニオンでもパウロとバルナバの二人を恥ずかしめて石打ちにしようと企てた。これが14章5節であります。ということが、そういうこの企てが分かったので、14章6節、リカオニアの町であるリステラとデルベおよびその付近の地方に難を避けたのであります。しかしユダヤ人らの迫害の手はリステラまで追ってきたわけです。そうしてついにパウロを本当に石打ちにしたのです。それも容赦なくです。今の読みました19節ですけれども、彼らはパウロが死んだものと思って町の外に引きずり出したとあるほど徹底的にです。直径数センチの石が投げつけられても相当痛いでしょう。その恐怖は想像を絶します。無論本当に殺すつもりで大きな石を投げつける強者もいたでしょう。実際パウロは死んだと思われたほどです。それで町の外に引きずり出したのです。この町の外にというのは、ユダヤ社会では死は汚れであり、死体に触れたものも汚れるとされていたので、町の外に投げ捨てたという意味か、もしくは埋葬されないことが恥ずかしめであり刑罰という意味と、そして放置された遺体は猛禽類や肉食獣の餌食になって食い荒らされるという恥ずかしめも合わせて彼に負わせる、そういう意味合いも想像されてきます。つまり石打ちの刑と、そういうその恥ずかしめ、その死んだ後の遺体にまで、遺体損壊というんでしょうか、それまでですね、含めた二重の恥ずかしめというものをユダヤ人は考えていたのかもしれません。ともかく、どうしてここまでと思われるような必要さです。ところが20節、しかし弟子たちがパウロを囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。そして翌日バルナバと共にデルベに向かった。なんとパウロは立ち上がって町に入っていった、入っていったとは驚きというか信じられないと感じます。しかし、信じられないと、そんな行動に出るのがですね、どうしてという感じですね。しかし事実は、パウロが死んだものと思っていたけれども、もちろん死んではいなかったわけです。ピクリとも動かないほど深い気絶だったでしょう。確かに意識を取り戻したので、動けるということでしょうが、死んだかに見えるほどの気絶です。相当なダメージがあったでしょうから、意識を取り戻しても動くことはできないのではと思われます。しかしパウロは立ち上がって町に戻ったのです。そうです、何より驚くのは、自分を殺そうとしている人がいる町に戻っていったということです。もはや正気の沙汰ではないと言われる行動でしょう。そして翌日にはバルナバと一緒にデルベに向かうということなら、どうしてわざわざ戻ったのでしょう。この数時間、もしくは一夜、この一夜は何のために戻ってきたのでしょうか。その間の行動記録がないので全く 分かりませんというか断言することはできませんけれども、考えられることは、自分が処刑されて死んだとなれば、この町のクリスチャンたちが悲しみ、また迫害の恐怖に今度は彼らが苛まれるということ、またその恐怖から信仰を捨てる、あるいは神はなぜパウロを助けなかったのかと疑問を抱いて信仰から離れるということも想像されます。やはりパウロは数時間でもこの町でクリスチャンになった人たちを励まし、神の御業は迫害を受けることの中にも命を守られる中にもどちらともにも確かにあるということを証しせずにはいられなかったのではないかと思うのです。21節、二人はこの町で福音を述べ伝え、多くの人々を弟子としてからリステラ、イコニオン、アンティオキアへと引き返してとあります。まず、冒頭のこの町ですけれども、冒頭のこの町は、当然前の説にあったデルベです。彼らはデルベでも福音を述べ伝え、多くの人々を弟子としたのです。彼らの福音宣教、イエス・キリストから教えられいただいた神の恵み、慈しみを多くの人々に伝えて、自分の心のありようを、そして生き方が変わったということを話し、証しをしたでしょう。デルベでも大きな成果がありました。そして二人は、この説、二人はリステラ、イコニオン、アンティオキアへと引き返してとあります。このアンティオキアは当然ピシディアのアンティオキアのことです。そして今いる場所は20節にあったデルベであります。ここで聖書地図を見ていただきますと、と言って私持ってきたんですけど、そこに置き忘れてしまって、私がここで開いてもしょうがないんですけれども、聖書地図があればですね、見ていただければいいと思うんですけれども、ですね、つまり今いる場所は20節にあった通りデルベですね。で、デルベというのは、やっぱり持ってきた、すいません、ありがとうございます、すいません、はい、デルベというのはこのトルコ半島のですね、トルコ半島のこのもうそのシリアの方に近いトルコ半島なんですね。こう、真ん中辺とも言えば言えるんですけども、かなり近いわけですね。リステラがここで、そしてピシディアのアンティオキアはこの辺になるわけですね、はい、ということなんですね。つまりどういうことが言いたいかというとですね、デルベから東南に向かうと、まさしくそのパウロ自身の故郷タルソに着いちゃうんですね。タルソに着きます。そしてそのタルソからもうトルコ半島の付け根あたりにこう行きますと、そこにある小さな湾、東京湾というかその湾があるんですね。湾状のものが海があるわけですけど、この湾をこうぐるっと回るとすぐシリアのアンティオキアというところに帰れるんです。でもものすごい近いんです。もう帰るのはすぐ、すぐってそんなすぐじゃないですけど、とても近いところに来ているわけなんですね。そういうことなんです。言ってみればデルベから最短ルートでアンティオキアに帰れるというところにいるわけなんですね。ところがタルソ出身のパウロ、そしてキプロス島出身のバルナバ、二人ともこの最短ルートは 分かっていたはずなのに、なぜか再度リステラ、イコニオン、アンティオキアへと引き返したんですね。引き返したんです。そこで22、23節を読みます。弟子たちの心を強め、信仰にしっかりとどまるように進めて、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと語った。また彼らのために教会ごとに長老たちを選び、断食して祈った後、彼らをその信じている主に委ねた。そうです、このために最短コースで帰るのではなく、もう一度それぞれの教会を回りながら帰途に着いたんです。その目的は、第一に弟子たちの心を強め、信仰にしっかりとどまるように進めるためです。どうして心を強め、しっかりとどまるよう進める必要があるかといえば、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないからです。私たちは神の国に入るためには多くの苦しみを経なければならない。これはこの聞きようによっては非常に過酷な修行のように聞こえてきます。神の国に入るのはそんなに甘いものではない、多くの苦しみをくぐり抜けた者だけが入れるのだと。そう聞こえなくもありません。しかしそれでは子供の漫画のようです。しかしイエス様もルカの福音書の24章26節でこう言っておられます。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんかと言われています。やはり神の栄光、神の栄光で満ちている神の国に入るには苦しみを受け、それからということなのでしょうか。そうではないんです。そうではないんです。神の国に入るために苦行を受ける必要があるなら、世にあまたとある人間の考えと同じです。キリストの場合、救い主キリストを信じるすべての人の罪の贖い、すべての人の身代わりとなって刑罰を受けることなくして贖いは成し遂げられません。そしてその贖いの道、罪の許しの道を開くことこそキリストの栄光なので、十字架の死なくしては救い主の栄光はないということです。では私たちが神の国に入るために多くの苦しみを経なければというのは、神の国に入るための条件ではなく、神の国までの道のりに多くの苦しみがあると予告しているんです。それは神の国に入るためのこの入るために必要なものではなく、そもそも私たちのこの地上の生活はすべて神の国への道程ということになります。そしてその道程は罪ある人間の世界、生活を進んでいくということになります。ですから私たちが神の国を目指していても、目指していなくても、人生には多くの苦しみがあります。その苦しみを人は嘆いたり恨んだり、誰かのせいにするでしょう。 ではクリスチャンはどうするんでしょう。どうして神様は私にこんな経験をさせるのかと、まず自分を苦しめた人を恨む、嫌う、仕返しを考える、それらが出てきても、それらができてもできなくても、その後神様を恨む、神様のせいにする、神様に怒る、神様を見限るという方向に行く場合もあります。つまり信仰が失われることに向かうということです。または神様はあのような悪人を野放しにするのですか、即刻刑罰を与えないのですかと思うかもしれません。しかし神様は罪人と言われるその人のことも愛しておられるので、その人も神様を信じるようになることを願っているのです。それで最大ギリギリまで裁きを行うことはないのです。まあギリギリというのは神の時までといった方が正確でしょう。もし即刻裁きを実施する神ならば、この地上にいるクリスチャンもまた神様から見れば毎日罪を犯しているので、即刻滅ぼされるということになってしまいます。それだから信仰を与えられたあなたは、神が許しの神であり愛の神であって、この世の中にあっても私を守り導いてくださるということを信じて、人の悪意や悪行、悪行によって信仰を捨てないようにと神様は願っているのです。この神様の思いをパウロたちが伝え、言葉と行動で表すために、まず死んだかに思えたパウロがほんの数時間でもその町に引き返してきて、私は生きている、神が私を救ってくれた、神が私を助けてくれた、神を信じる者はいつでも平安がある、これによってあのユダヤ人たちを恨まない、憎まない、まあ具体的にそういう言葉が書いてあるわけではありませんけれども、そういう神様の御手の中にある平安を伝えるがために、あの町に戻って一夜を過ごしたんだろうと思います。それとパウロたちも今帰りますし、いつでもすぐに来ることもできません。そこで今度は彼らのために教会ごとに長老たちを選び、断食して祈った後、彼らをその信じている主に委ねたということをします。今はパウロとバルナバが励まし、教え、慰めていますが、彼らがいなくなった後、このクリスチャンたちを慰め、教え、励まして、神の国まで信仰が保たれるように、それぞれの教保たれるように、あの励ましてが必要だということです。それでそれぞれの教会に長老たちを選び、パウロやバルナバもそうであったように、神様の働きを担う者としてクリスチャンたちに霊的な養いを与える務めを、彼ら二人はですね、断食して祈った後、選んだ長老たちを信じている主に委ねていったということがここに書いてあります。最後24節から28節、二人はピシデアを通ってパンフリアに行き、着きベルゲで御言葉を語ってからアタリアに下り、 そこから船出してアンティオキアに帰った。そこは二人が今回成し終えた働きのために神の恵みに委ねられて送り出されたところであった。そこに着くと彼らは教会の人々を集め、神が自分たちと共に行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告した。そして二人はしばらくの間弟子たちと共に過ごした。これを読むと、パウロとバルナバはこれまで訪問した町、またキリスト教会が誕生した町を回りながら丁寧に帰っていったということがわかります。キプロス島だけパスしているように思われますけれども、まあ、それはどうしてかわかりません。パウロのバルナバの故郷なので訪ねる機会が他にもあるからということかもしれませんし、あるいはまだキリスト教会が誕生していなかったからかもしれません。他の教会はすべて、つまりクリスチャンの集いがあるところはすべて回って帰っています。そして二人は祈って送り出されたシリアのアンティオキ教会に戻って、教会の人々を集め、神が自分たちと共に行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告したのです。これを聞いたクリスチャンたちは神様の御名をあがめ称え、深く感謝したことでしょう。何より神が異邦人に信仰の門を開いてくださったことは、その場にいたすべての人が感謝し喜びにあふれたことでしょう。そもそも離散の民と言われるユダヤ人はイスラエルだけでなく世界の各地に住んでいました。そのため多くの地域町々でユダヤ教の礼拝所シナゴーグがありました。今回の第一次伝道旅行もまずはシナゴーグに訪問し、そこで奨励の機会が与えられ、ユダヤ人にも救い主キリストを証しすることができ、またユダヤ人以外の外国人もユダヤの神様を信じたいと思う人が現れ始めていきました。ローマの百人隊長コルネリウスや、あるいはキプロス島で出会った地方総督セルギウス・パウルスや、その後に回った町々でもユダヤ人ではない外国人、異邦人が自分たちの神々を知りつつも、パウロとバルナバが伝える神こそ本当に神に違いないと信仰を持つに至るか、あるいは信仰を持ちたいと思う人が大勢いましたので、神が異邦人に信仰の門を開いてくださったとは非常に大きな恵みであり、確かに救いはユダヤから始まると言われますが、その対象は全ての国と民族に及ぶということが明確になったのです。その救いの恵みを神様が大きく祝してくださっていることに、教会のみんなが喜び励まされ力を得たという、この伝統旅行の報告から、そういうことに、その力を得たということになるでしょう。神様は私たちが経験するすべてに関わっておられます。苦しみはこの世の原理で生きることをやめた時から生じるものでもあります。救われてもなお、あるいは救われてもなおこの世の原理で生きてしまっているから生じるということもあります。前者の苦しみは神様と共に生きようとしていることの証ですし、後者の場合はそれでも私は神様から許されているということが示される経験にもなります。つまり許されていることが示されていると言えます。どちらにしても神様を信じているなら、苦しみは神様の恵みを知る祝福となるということを覚えてまいりたいと思います。この神様の御手に 委ねて日一日を一日一日を歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。天に増します私たちの父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。今日こうして敬愛する皆さんとご一緒に礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。どうぞお一人一人が今日与えられた御言葉から信仰の瞑想を信仰を持って瞑想し、そして本当に一つ一つの御言葉によって教えられ支えられ励まされて、また今日からの新しい習慣を歩むことができますようにどうぞ導いてください。そして日々に必要な御言葉を与えてくださいますようにお願いをいたします。この時を心から感謝し、また御言葉に心から信頼してこのお祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。